76.4 FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、11月に入りまして、はい、まあ、2週目でございますかね。もう本当にあっという間に今年もね、あと1ヶ月ちょっとというふうなところになりましたけどね。
そうですね。
まあまあでも本当に寒い中ではございますけども、はい、太田さん、あの風邪など大丈夫ですか？
風邪はですね、はい、なんとかは風邪ひかない
って。なんとかは、僕よくは分かんない
ですよね。そうですね、風邪は大丈夫ですね。はい、ただやっぱ気候がこう変動してくるので、うん、多分この時期になられる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、偏頭痛とかね。
ありますね。
偏頭痛とかに最近よくちょっとちょいちょいなったりするんですけど、ね、
もう頭痛持ちというか。
そうですね、あれも急に治ったりするみたいですね。
そうですね、うん、季節の変わり目ってやっぱりそういったこともやっぱありますからね。
そうですね、
注意していただきたいなというふうに思いますが、でも本当にね、あの朝晩が寒くなったんだっていうふうな感じますね。
そうですね、うん、本当に
そういった中ではございますけれども、まあ、ちょっと私事なんでございますけども、はい、最近ですね、ちょっとすごいことを経験したんですけどもね。
ほう。
というのも、まあ、僕自身ですね、あのお笑いがすごい好きでして、うん、まあ、落語とかいろいろピンネタとかもね、はい、いろんな場所で、まあ、機会があればさせていただいたりっていう風なことでそんな多くはないんですけども、うん、最近そういった機会がちょっとありまして、
はい、
吉本新喜劇で活躍されている、うん、森田信義さんって方がいらっしゃるんですけども、はい、この方がですね、数年前ぐらいからですね、この城崎で、うん、独演会という風なことで落語をされていらっしゃるんですけども、はい、前回第3回目の時にですね、うん、私お客さんとして行ったんですよ、はい、で、まあ、その主催の方とも知り合いで、はい、で、こう、いろいろ話をしてまして、まあ、こういうこともやってるんですって話はしてたんですよ。うん、それがまさかですね、つい先日なんですけども、うん、同じ舞台に立つというふうなことがありました。
ほう。
はい。
なるほど。
私はピンネタで、はい、で、森田さんは落語で出るというふうなことで、はい、で、僕はまあまあ、前座と言いますかね、
はい、
最初に出て行って、まあ、お客さんの笑いを、うん、っていうふうな
形
で、うん、まあ、いうふうなところでございましたけども、まあ、緊張しましたね。また、お客さんがですね、うん、前回行った時ちょっとは少なかったんですけども、うん、今回その、まあ用意していただいたその舞台といいますかね、うん、とあるお店の一室をお借りしてというふうなことだったんですけども、はい、こたつがある、場所でございまして、うん、まあ、カフェみたいなところだったんですけども、うん、そこで本当に最初は地元の方がちらほらいらっしゃったんですけども、
はい、
もう開演する5分前ぐらいに、はい、観光客の方がですね、城崎温泉の観光客の方がドドドドと入ってきまして、
うん、
で実際もう満席状態の中でやったんで、はい、もう想定外というか、
なんか、ね、なるほど、それは緊張しますね。
いや本当に、でその中でもう5分ぐらいですかね、うん、もう一生懸命ネタやって、うん、でその後森田さんにバトンタッチして、
うん、
まあなんとか無事終えたというふうなことがあったんですけども、ね、
う
ん、やっぱり人前でこう立つっていうのはなかなかにね、緊張することではありますし、
そのネタが気になりますけど、
ね、まあこれもね、なかなかこうラジオなんでね、今日フリップネタなんですよ、うん、僕が作るのは。
ああ、なるほどなるほど。
なんで太田さんがね分かったとしても多分リスナーさんが何も分かんない
から、フリップがないと分かんない、
ね。そうなんですよね。まあでもそういう風なところをやりながら、うん、まあ久しぶりに本当に緊張したんですけども、うん、すごくいい経験ができたなっていう。
ああ、なるほど、そうですね。
うん、思いましたね。共演っていう風なことはまさかなるとは思ってなかったんで、うん。
前座を務めるってなかなかないでしょうからね。
いやもう、そういうこと、ま、前回はプロの芸人さんというか若手のね芸人さんを呼んでされてたんですよ。その次にアマチュアの私でございますからね。
これは来年もってなったらちょっと、
いやもちろん本当に機会がいただけるんだったら、ね、ぜひっていうふうなこともありますし、
行かなきゃいけないですね。見に、
大田さんも
そうですね、見に行って、
いや嬉しいですね、うん、基本入場は無料ですので、
そうですね、
はい、
ぜひ来年またそういう
機会が
形になれば、最前列でこたつでみかんを食べながらみかんの皮を投げますから。
いや、邪魔だけはしないで、もうね、本当に、子供たちもなんかいろんなものに興味津々で、まあ、地元の子供たちだったんで、うん、僕もよく取材に行くんで、覚えてくれてるんですよね。うんうんうん、だから、ネタ中に、ああ、ジャングルの人だ、ジャングルの人だって、ちょっと今静かにしようね、みたいな感じもありましたけどもね。ね、いや、まあ、でもそういう経験ちょっとさせていただいたんですけど、うん、
いい経験ですね。
いや、本当にね、まあ、太田さんのは、本当にいろんなね、方とこう出会ったりというようなこともありますけど、はい、やっぱりこう、人前で話すっていうのは、太田さん、やっぱりどうです、うん、もうでも、その緊張というふうなところは。
そうですね。最近はですね、本当緊張っていうのがもう、ほとんどないんですよ。
いや、そうですよね、
最初はですね、やっぱすごい緊張したんですけど、こう、人間ってやっぱ変わるんだなっていうのはすごく思いました。
はい。
うん。なので、なんて言うんでしょう。最初こうセミナーとかをさせてもらったりするときに、
はい、
まあ、2時間ぐらいぶっ続けてこう喋るわけですよ、
うんうん、
で喋り終わった後はもう喉がこう風邪ひいたかのような、ね、痛みがあったんですけど、
なりますね、はい、
最近はですね、何もないんですよ。
あ、そう、
チクリとも来ない、
はい、
うん、やっぱ喉も鍛えれば鍛えられるんだなと。
やっぱ出し方とかもね、結構ね、うん、その分からないうちにこう身についていくみたいなところもあるかもしれませんし、ね、うん、やっぱ何事も経験ですね、本当に。
そうですね、
はい、まあ、次回もしある際は、まあ、事前に告知をいたしまして、
はい、ぜ
ひその時みかんがあるかどうか分かりませんけども、
持っていきますよ、ね、バナナもバナナも
いろんなものが飛び交うような、ね、
そうですね、
舞台、またそれも一つ生かしていこうかなと思いますけれども、
はい、
さて、またね、太田さんもそれこそね、先ほども、まあ、いろんな人の前に立って話すというふうなこともありますが、まあ、はい、家づくり勉強会の情報などもね、はい、また、新しい情報入りましたらこの番組でご紹介していこうと思いますが、
はい、
今日はですね、ちょっと私が気になっていることをちょっといろいろお聞きしていこうと思うんですが、はい、まあ、住宅を建てる前にですね、
はい、
まあ、やっぱりこう土地を選ぶことってやっぱり大事じゃないですか。
あ、そうですね、
はい、でその中でですね、その建てたい場所に、例えばその土地に高低差があったりした場合っていうのは、はい、こうどうなんでしょうか。最初にこの土地を平らにしてから、うん、こう家を建てた方がいいのか、それともその、うん、なぜか建て方っていうのがやっぱあるんでしょうか。そういった高低差を利用した建て方といいますか。
そうですね、一概にこう高低差って言ってもいろんな高低差がありまして、
はいはいはい、
例えばまあ30センチとか50センチとかっていうケースもあれば、うん、もう1メートルとか 1.5 メートルとかね、
うんうん、
そういった高低差っていうのも、あったりします、
はいはい、
で、まあ、その一概に高低差っていうのもそのシーンによって変わってくるんですけど、その土地だけが高いのか、
うん、
もしくは周りがこう、例えば、住宅地が3つ4つあって、すべてがこう、全部高いのか、こういう道路と、全面道路と高低差がついてるのか、
はい、
まあそういったことによって、どういうふうな収め方するかっていうのは変わってくるわけですけども、うんうん、
はい、
やっぱり一般的に一番多いのは、やっぱり全面道路から車を止めるところだけこう掘り下げてですね、
うん、
で、まあ擁壁とかを建てて、で、その残った土地、敷地に対して家を建てるっていうのが多分ね、一般的には多いんじゃないかなというふうに思うわけですけども、
はい、
まあやり方によってはですね、その住宅自体の基礎、自体でこう土留めをするっていうやり方もあるんですよね、うん、
はい、
そこの部分で基礎を深くして、住宅の基礎でちょうど家でも土留めも一緒に兼ねるっていうようなね、やり方があったりだとか、うん、いろんな方法があります。ただですね、やっぱりその土地を選ぶっていうのは本当に難しいと思うんですよ、
はい、
うん、でいつも今度、まあ、いろんな、住宅業界 その雑誌とか その取材とかを受けたりするときもお話しようと思うんですけど、うん、一般的にですね、その住宅を建てられる方っていうのは加算方式でこう家を建てられる方が多いんですね。
加算方式、
はい、はい、例えば土地を探す、で土地が仮に1200万で、建物が、自分たちの理想を言ったら、まあ、2000万になった、うん、合わせて、まあ、3200万とか、
そうですね、
うん、っていう形が多いんですけども、この加算方式だと基本的にどういう生活が待ってるかって言いましたら、まあ、住宅ローンに利用される人生ですね。
お、
要するに、まあ、予算がそれぐらい必要だという形で、まあ、土地を買って建物を乗っけて総額いくらっていう形になってくると、うん、それをじゃあ自己資金いくら出す、で差し引いたものを住宅ローンで返済していくと、そうすると基本的にオーバーローンになりやすいっていう傾向がありますね。
へー、そうなんですね、うん、
身の丈以上のローンを払っていて、うん、家を建てたがためにこうローンの返済が厳しいとかね、
苦しくなってしまうと、
海外旅行行けなくなったとかね、ゴールデンウィーク家でお留守番とかね、うん、外食行けなくなったとか、
はいはい、
でこういう風な形になってくると、やっぱそもそも家を建てたことによって生活が苦しくなるっていう形になってくるので、そうではなくて、減額方式ですね。
減額方式、
はい、
はい、
まずは 総額、最初にまずこれからの将来ね、いつもお伝えしてますけども、将来的に、まあ、住宅ローンのピークと教育資金のピークってね、必ず重なってきますから、
はい、
住宅ローンは車のローンのように3年や5年っていうものではなく、うん、大体35年っていう長期にわたって組むローンですから、今の年齢から35を足してみてくださいと、うん、それはもう65だったり、30歳の人であれば65だったり、40歳の人であれば75だったりとかね、いろいろしますけど、その間にどういうね、家族においてどういう変化があるか、
うん、
だから子供が中学校行って高校行って大学行って、で大学も例えば家から実家から通えばいいですけど、例えばどっ
か出て、ね、遠くの大学でしたら、
行って下宿したりとか、うん、っていう形になってきますと、やっぱどんどん生活費仕送りとか教育資金っていうものを払いながら住宅ローンを返済していくっていう形になってくると、やっぱすごく苦しいんですよね。だからそういったこともある程度見える化した上で、今私たちの今回の住宅の計画についてはいくらぐらいの予算まであったらかけてもいいのかっていう、ここの最大値をつかむと、
はい、
うん、でそれが仮に3000だよってなったら、今度それからまず自分たちが建てたい住宅のボリュームをですね、つかむんですよ、
はい、
でそうするとそれが2000万だっていう風になってくると、3000から2000を引いて残り1000万で土地を探していく、
うん、
でそうすると土地にかけれるのは1000万だねっていうのが明確に分かりますから、うん、その範囲内で土地を探していく、
はい、
不動産屋さんとかに土地を探すときも1000万ぐらいで、地区はこれぐらいでっていう風にこう探していくと、例えば本当は駅から5分ぐらいのところかもしれないですけど、ちょっと金額を下げると、まあ、駅から15分ぐらい、
うんうんうん、
であったとしても、やっぱり、駅地下の物件で土地に金額がボンと1500万とかかかって、建物に1500万っていう風な形になって、自分たちがこう生活していくのにあれこれ我慢してコンパクトな、ね、お家を建てる、それで生活していくっていうよりかは、やっぱりちょっと15分ぐらい離れるけども、
うん、
まあ、土地は予算内に収めて、建物も自分たちの思い描くような家を建てて生活する方が満足度は非常に高いっていう傾向がありますから、
そうですね、それ以降やっぱりこうね、支払うローンっていうのも、うん、もう事前に計算されてる分ですから、
そうですね、
はい、うん、まあ、よほどのことがない限りはね、困ることは、
そうですね、
うん、
だからそういったことを見えながら、しながら最初に一番最初に総額をつかんで、それから差し引きしていく、この減額方式でいきますとオーバーローンになりにくいので、
うん、
加算方式で土地だけ見たらやっぱりいい土地がいいっていう風に思っちゃうんで、
まあそうですね、
うん、で土地もいい土地になった、建物もやっぱりいい家がいいっていい家になった、それはもうオーバーローンに、けどこれを頑張って返済していくっていう形になってくるので、そうではなくてまずマックスを掴んでいって、
うん
うん、それが3000万とか3500万出たら、あと土地と建物を入れてこれ3000万っていう形になったら、あと500万余裕があるなと、うん、じゃあちょっとここはこういう風にちょっとタイル張ってみようかとか、
はい、
こんな形にしてみようかっていうような計画がやっぱ練りやすいですよね、
はい、
うん、なんで住宅っていうのはすごく金額が大きいもんなんで、まずは総額を把握して、それからもう減額方式でこう計画をしていくっていうのが大事になりますから、うん、まあ、先ほどの土地高低差があるっていうのもそうですけども、今度高低差があると二次造成が必要になったりとか、普通の、高低差がない土地に比べたらやっぱりコストがちょっと割高になりますから、
はい、
うん、そこらも踏まえた上で、検討していくのが大事じゃないかなというふうに思いますね、
はい、またこういったね、土地選びというのも非常に大事でございますので、うん、分からないことあるいはまたグローエクさんへお問い合わせいただけたらと思います。
はい、
はい、本日は土地の高低差というお話からね、こういった、土地に関する、またね、住宅に関するお話を太田さんにお話をいただきました。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。